はい、どうも皆さんこんばんは。現在時刻は午前1時19分、4月16日金曜日になっておりますが、7月15日木曜日、フォックストロットの野球語りたいラジオの時間でございます。皆さん今宵もよろしくお願いいたします。はい、ぼやぼやしていたらこんな時間になってしまいましたが、7月15日木曜日のフォックストロットの野球語りたいラジオでございます。本日というか、まあもうすでに前半戦の、まあ、日程は終了しております。まあそういうわけですから、今日行われていたのはあとオール、ウエスタンとオールイースタンの、フレッシュオールスターゲームということになりました。内山聡真くんかなが、ホームランを打ちました。若手なんてただでさえね、こう他球団の若手なんて情報が入ってこないからね、ちんぷんかんぷんなね、全くわけわかんないね、状況ですが、この内山くんってのもまたね、まあキャッチャーでね、雑音が入ってない今な、はい、ヤクルトの選手です。でヤクルトね、西武と並んでこうやはりいい野手が揃っていくっていうね、現状もそうですよね。やはりセカンドとかね、そのサードファーストっていったような、やっぱ内野手に特にね、非常に打力のある選手が揃っています。で西武さんもまたね、まあ、今日はそういう表彰等々はありませんでしたけれども、なんかきちんとね、やっぱりこう実力のね整った選手をね、やっぱりこう輩出してくる、そういう傾向にあります。ライブでもちょっとお話ししたんですが、何か土壌があるんだろうなというふうには思いますよね。やっぱりこうね、我々も育成のなんたらとか呼ばれてね、まあ、久しいもんでございますけれども、でもそのね、もうすでに育成のなんたらって呼ばれることもなくなってるわけですよ、その2チームに関しては。まあある程度野手がね入ってくるのは当たり前だよねみたいな雰囲気になりつつある。で逆に我々のチームからすると、その育成っていうのはね、こうやって探して、あ、でもいいのがいるじゃんと、こう万波の肩すげえなって思ってもらった人も多分いるだろうしね、マルチヒット打ったあのキャッチャーね、梅林って何者だって思った人もいるだろうし、上野くんの守備を見て、お、あの上野っていう選手の守備の選手なかなかだなって思った人もいるかもしれない。だからそういうなんかね、こう見つけられ方ってするんですけど、ファイターズのね二軍選手だからこれだけ打てて当然とか、そういうところまではまだ全然来てないわけですよね。育成のハムなんて呼ばれてますけど、そういうところに比べるとまだまだこれから育成っていうものに対して大きなね、こうプライオリティというか価値というかね、そういったものをこう実現していくことになるのかなというのは思うんですけれどもね。はい、で試合自体はですね、イースタンリーグ選抜がウエスタンリーグ選抜を下しまして、で、2016年大会以来のですね、白星ということになっております。で去年はね、当然コロナの、まあ、当然っていうのはなんですけどね、コロナのためにね中止になったという、このイースタンとウェスタンのね、フレッシュオールスターですけれども、このフレッシュオールスターでですね、活躍して優秀選手なの、最優秀選手なのもらったっていう、そういう選手たちはね、こう一軍レギュラーへの登竜門というかね、そういうものをまあ一つクリアしたような扱いにやっぱりなってくるのかなというふうに思います。本当なジンクスじゃないんですけどね、やっぱり実力があるから活躍ができるわけで、まあ、そこら辺はなんか順序が逆なような、ね、気がしますけれども、まあ、でも本当フレッシュオールスターにおけるそういうなんていうんですか、選手のね、なんて言ったらいいんだろう、評価がね、やっぱりこう高くなっていくっていう現象をファイターズでもやっぱり味わいたいですよね。今回ね、やっぱり万波はねかなり見せたと思うんですけど、やっぱり実際にね、打点を上げたとか上げないとかね、そういうところでちょっと引っかからなかったかなっていうような気がします。最優秀選手にはそのね、先制のね、左本塁打 を放ったヤクルトのドラフト3位。あくび出ちゃったすいません。ドラフト3位のルーキーの内山捕手が選ばれた。ドラフト3位ルーキーでこれですからね。ヤクルトさん捕手事情をね、特にその中村がね、いなくなったとかそういう時の緊急の捕手事情ってあまりやはりこうなんか悲しいものがなかったんじゃないかっていう記憶があるのと、やっぱりそのなんだろう、ヤクルトさんのそのね、こう選手のね、こう層の事情からするとやっぱりこうね、こういうタイプの若手がこうガツンと出てくるとちょっと手つけらんねえな野手っていう感じもあるので、これ確かに内山くんかなりね、まあフロックではないなというふうな気がしますよね。うん、でもう一つ優秀選手というのには、貴重な追加点のね、右中間の三塁打というのを放ったロッテの小川流星、内野手23歳。でウエスタンの先発としてですね、2回無安打4奪三振の西純也、阪神19歳が、それぞれ、最優秀選手優秀選手というところで1名2名というところで選ばれておりました。はい、あれですって、賞金50万ですって。いやー、すごい羨ましいですね。50万もあったらなんかね、特に不自由な生活が解消されるとかそういう金額ではないですけど、ね、美味しいもんでもたらふく食ってね、どっかにこう行きたいもんですねはい、というわけで、お便り届いております。ありがとうございますね。本当毎日ね、いろいろ聞いてくださってる中がちょくちょくずっと増え続けている中でですね、こうやってお便りいただけると本当に、ね、ありがたいなというふうに思います。ありがとうございます、よろしくお願いします。はい、イースタンホーというところでね、MVP はホームランを打ったヤクザの牛山選手でしたが、万波上林が3点のうち2点に絡み、さすがな守備の上の万波のレーザービームで大いに万波への動物式も大いにざわつきね、そんなことあったらしいですね。ちょっと僕もね、見てたわけではないので何とも言えないんですけど、はい、その後の彼の対応の良さがトレンド入りしてましたねと。3人とも佐伯さんに大いに褒められていて、そうでしょそうでしょと腰に手当てて胸張ってた私クショで拾い奪われた北選手はマークされたかな、4-0でした。ホームランなければ万波くんもらえたかな、ありえましたね、ありえたと思いますね、この活躍であればね。高校野球好きとしては万波くんは後輩の及川選手からレフト前に持っていき、ニコニコでかけていくのがたまりませんでしたと。お手玉守備は許す。で、やっぱり後半戦期待しかないのです。そう。で、まだね、時間がちょっとあるんで言うんですけど、本当にね、こういう活躍を、後半戦につなげるきっかけにしてほしいんですよね。で、実際にそういう効果がある、そのいわゆる優秀選手とか最優秀選手とかっていうところにはそういう効果がある、ね、後半戦にこの勢いを持ってくぞって思える効果があるから、やはりそのね、実力の証明のような扱いになってるわけですよね。こういう風に、注目されたりとかっていう点では、万波はもうすでにね、一軍でそれなりの活躍を見せてきているわけですから、やっぱそういう意味ではね、他のね、今回その、内山くんとかね、小川流星とか、西純也とかに比べてね、もっともっとこう、高みにすでに到達しているわけなんでね、特に万波に関してはそういうところで、こう、実績はもうすでにある程度ね、ある程度、まだまだ上がありますけど、残している分のね、やはりこう、豊富な長打力、身体能力を生かした、可憐なね、守備とか、そういったところっていうのはね、しっかりこう、試合の中でね、見せていって、で、その上でね、やっぱり、なんか万波もやっぱりあの時結構活躍してたから、やっぱり実力あるんだなと言われるようになってほしいし、でね、梅林くんだって本当に充実した1年充実した1年をね、本当に送ってるところだと僕は思うんですよね。梅林くんってもともとなんていうんですか、打力をね、ある程度買われて、ファイターズにね、入団してきたところはあると思うんですよ。で、 そこまでね、ここまではそんなにね、まあ、3年目くらいか。で、そんなにね、めちゃくちゃいいとこっていうのはまだまだ見せてくれてはいないんですけれども。で、本当にね、堅実なね、ところをしっかり、見せてくれてますし、今回だってね、なんだかんだ言って、マルチ打った選手すら、今回はそんなに多くなかったはずなので、マルチを打つうわ、打ってるわ。そうですね。あ、梅林くんだけじゃない？うん、そうですよ。そうそう。だからこういうとこですよね。他とは違って。2の2ですからね、しかもね。わりかしだから、ね、いい結果残してるんじゃないのって話ですよね。うん。で、そうですね。うん。オールイースタンでは、梅林くんだけがマルチを残しています。うん。そういう良さがね、ここに現れてるなというところ。上野くんだけはね、もう一本ぐらいちょっとヒット出てればね、手放しでこう喜べたかなとは思うんですけど、上野くんはもともとね、ヒットもそうですけど、やはり守備力、という面で非常に抜きんでたものをね、ファイターズの現状の内野陣の中でも持っているので、そこのところはある程度見せれたんではないのかなというふうには思います。梅林くんなんてもともとリーグのね、MVP で首位打者だったりするんですから、ほんとね、豊富な打力っていうのはまだまだ2軍に原石が眠ってますし、まあ、だらだらと話はしてきましたけど、ほんと後半戦に向けてね、希望たっぷりで、終えられたんじゃないかなというふうに思います。